ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今夜の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは、初めてニューヨークで開催された横田めぐみさんの写真展のニュースをご紹介します。続いて列島だよりでは、新入学新社会人の話題をお届けします。そして今週の一曲では、横田めぐみさんが大好きだった宝塚歌劇ベルサイユのバラから、愛あればこそをお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。今日はニューヨークで開かれためぐみさんの写真展の模様をご紹介します。3月13日から24日までニューヨークのマンハッタンにある日本クラブで、めぐみちゃんと家族のメッセージと題する写真展が行われました。写真展では、父親の横田茂さんがめぐみさんの誕生以来撮りためてこられた写真が展示されました。父親に抱かれた生後間もない姿、家族旅行の際のスナップ、中学入学時の制服姿など様々です。この写真展は朝顔の会が主催したものです。朝顔の会は2003年5月めぐみさんのご両親横田さんご夫妻と同じマンションに住んでいる有志の方々が、ご夫妻の拉致被害者救出活動を身近で支援するために設立した団体です。朝顔の会はこれまでにもめぐみさんの写真展を国内19カ所で開催、およそ23万人の来場者を数えています。海外では去年のジュネーブでの開催に次いで2回目ですが、前回と比べて大規模なものとなりました。今回は37枚の写真パネルのほか、およそ60枚のスライドショーも紹介されました。写真展には合計およそ700人の方々が訪れました。それでは来場者の声をお聞きいただきましょう。
I believe this is not a Japanese issue only. This is regarding the whole world.
この問題は日本だけの問題ではなく、世界の問題だと思います。
I know that this issue is that the American people are aware of this problem. Very sad. Very sad. These are pictures of a normal family living a normal life, and to have that normal family life cut.
この問題についてはアメリカ人の間でも認識されていますよ。とても悲しいことです。普通の家族が普通に生活している写真ですが、こういう普通の生活を断ち切られてしまうというのは本当に悲しいことです。主催した朝顔の会の中心メンバーの森さとみさんから、今回初めてアメリカで開催しての感想を伺いました。
とにかく見ていただくと、この拉致というのが平凡な家族に突然起こった人権の問題、家族愛の問題なんだということは、本当に見た方がきちんと受け止めてくださって、その上で拉致問題をなんとか解決していかなくてはいけない、自分たちの問題として捉えていただけるというのを今回も非常に強く感じました。このようなことが起こっていることを一旦知ってしまうと、そのことに対しては非常に興味を持たれるというか、こんなひどいことが起こっているとは知らなかった、なぜこんなことが起こったのかということを積極的に知りたいという姿勢を持たれる方が非常に多いということを感じました。
アメリカでの初めての写真展、ニューヨークの方々の拉致問題に対する関心の強さが伝わってきて、とても心強く感じました。アメリカで反響を呼んだめぐみさん写真展の模様をご紹介しました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。4月1日泉教授に最近の南北関係についてスタジオで伺いました。それでは泉先生、よろしくお願いします。
韓国のイミョンバク新政権が、発足いたしまして1ヶ月以上が経ちましたが、最近少し南北関係に、不穏な動きが見えるようになってきております。3月18日に韓国は公海上の海上警備体制を強化する、それを発表いたしましたし、3月26日の日に、合同参謀本部議長が国会で、北朝鮮の核脅威に関しまして、必要な時には核基地に対する先制攻撃を加えるということも考えるんだということを言いました。また同じ日にはイミョンバク大統領が対北朝鮮政策で、拉致問題の解決と人権問題、それを重視するといったような内容のことを、明言をするということがありまして、これは今までの盧武鉉政権とは随分色合いの違う北朝鮮に対する発言が出てきたわけでありますが、それを受けまして、北朝鮮側も反応をすると。3月27日には、ケソンの工業団地から韓国の政府職員というのを撤去させるということを発表いたしましたし、28日になりますと、海軍の司令部の代弁人スポークスマンが、警告の談話を発表するということがありましたし、さらに3月29日には、南北の総関係会談の北朝鮮側の団長が、南側に対して通知文を送りまして、そういう南側が試みる些細な先制攻撃の動きに対しても、我々はその進んだ先制攻撃で対応すると、そういう、発言をするということで、韓国側の動きに対して北朝鮮がかなり過剰な動きに出てきているような状況が見られます。ということで、少し南北関係に緊張が見えるかということだと思いますが、しかし、これは一時的なものである可能性も十分にございまして、4月9日に総選挙が韓国で予定されておりますが、それを睨んで、韓国側にも少し北朝鮮に対して、 強硬な姿勢というものを、選挙を考えた場合に示しておかなければいけないという、そういう要請というものが、イ・ミョンバク政権あるいはハンナラ党の方にあると考えられますし、一方、北朝鮮の方も、かつて、大統領選挙の時にもですね、ハンナラ党が政権を握るというようなことになると、朝鮮半島の緊張が高まるぞと言って、いわば、革新の票を掘り起こそうという努力をしたことがあったわけですが、それと今回も似たような話なのかもしれないということがありますので、当面4月9日の総選挙、韓国の総選挙までは、こういうある種の緊張関係というのが見えるかもしれませんが、選挙の結果を受けて、また南北関係というものが落ち着いてくるということもあり得ると思いますので、もちろん我々は非常にこの南北間の動きを注目しておかなければいけないと思いますが、今すぐ朝鮮半島の緊張が高まるであろうというふうに考えるのはまだ、早いということになろうかと思います。
泉先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今日は日本の春の話題をご紹介します。春、4月です。日本は新しい人生のスタートの季節を迎えています。上級生に手を引かれ楽しそうに歩いているのは新1年生。まるでランドセルが歩いているような微笑ましい姿です。オフィス街をちょっと緊張した面持ちで歩いているのは真新しいスーツに身を包んだ新社会人。満開の桜の中を希望に満ちて歩く姿はまさに日本の春の風景です。さて、入学の嬉しさをさらに膨らませてくれるのは親しい人からのお祝いですよね。昭和49年、当時20歳だった拉致被害者の増本留美子さんが2歳年下の弟照明さんの大学合格のお祝いにプレゼントしたのは腕時計でした。当時の値段で5万円近くもする高価なものだったそうです。30年以上経った今も照明さんは留美子さんから贈られた腕時計を大切にされています。入学式といえば拉致被害者のご家族の方々にも様々な思い出があります。神戸の拉致被害者有本恵子さんのお母さんは、恵子さんの大学の入学式に恵子さんと最寄りの駅で待ち合わせをして出かけた時の恵子さんの姿が脳裏を離れないとおっしゃっています。さて、4月に迎えるもう一つの人生の節目、それは入社式ですよね。そして新社会人になったことを実感するのは初月給をもらった時ではないでしょうか。一人の社会人として歩み始めた誇り、ご両親への感謝、皆さんどう使うか思いは様々なようです。ある調査によると初月給の使い道で一番多いのがご両親への贈り物だそうです。新社会人の 80% 近くの人が初月給で両親に贈り物をするそうで、この親孝行派はもう何十年も変わりません。鹿児島県の拉致被害者市川修一さんも初めてのお給料でお母さんに大島紬をプレゼントされたそうです。お母さんはその大島紬を今も大切にお持ちだと伺っています。入学式、入社式、大切な我が子や兄弟の新しい人生の門出は思い出深い大切な一日として 家族の方々の心に刻み込まれています。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は日朝間のやり取りを振り返ってみたいと思います。日本政府は拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はありえないという方針のもと、1991年以来機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起、再三北朝鮮に問題の解決を要求してきました。2002年9月、当時の小泉首相が訪朝、第1回日朝首脳会談が平壌で開かれました。この席上、北朝鮮の金正日国防委員長は長年否定していた拉致を初めて認め謝罪しました。その結果、地村康さん、吹江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんの5人の日本人拉致被害者の帰国が実現しました。拉致されてから24年ぶりの帰国でした。そして2年後の2004年5月、小泉首相が再度訪朝し、2度目の日朝首脳会談が開かれました。再び拉致問題を中心に話し合われ、金正日国防委員長は安否不明被害者についての調査を白紙から行うと明言しました。そして地村さんご夫妻、蓮池さんご夫妻のお子さんたちの帰国が実現しました。また2ヶ月後には曽我さんのご家族も無事に日本の地を踏みました。この首脳会談を受け、同年の8月、9月、11月の計3回、北京及び平壌において日朝実務者協議が開催されました。この協議において、北朝鮮側より8名死亡、4名は北朝鮮に入った事実が確認できないとの調査結果の報告がありましたが、裏付けとなる証拠が全くないばかりか、多くの矛盾や不自然な点があり、到底納得のいくものではありませんでした。その後、2006年2月に北京において日朝包括平行協議が、2007年3月と9月にハノイとウランバートルにおいて日朝国交正常化のための作業部会が開かれました。これらの協議において、日本側より拉致被害者の早期帰国や安否不明者に関する再調査の継続を強く求めてきました。しかし、北朝鮮側は拉致問題はすでに解決済みという立場を崩さず、現在に至っています。すでにお話ししたように、日本政府は北朝鮮側より納得のいく説明がない以上、拉致問題は解決済みとの主張を決して受け入れることはできず、すべての被害者の早期帰国と真相究明を強く求めています。また、日本政府は、いまだ帰国を果たしていない12名の他にも、拉致の可能性を排除できない方々がいると考えています。その方々すべての安否の確認と早期帰国の実現に向け、日本政府はこれからも北朝鮮側の決断を強く促していきます。今週は今までの日朝間の動きについてご紹介しました。来週は日本政府の国内での取り組みについてご説明します。拉致問題への取り組みをお届けしました。 続いてふるさとの声です。北朝鮮に拉致されている被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2007年6月に収録した増本留美子さんのご家族のメッセージをお届けします。増本留美子さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で拉致されました。当時24歳で会社員でした。それでは留美子さんの弟さんで拉致被害者家族会の事務局長でいらっしゃる照明さんと奥さんの敏子さんからのメッセージです。照明さんは去年敏子さんとご結婚されました。メッセージの中で留美子さんに敏子さんを紹介されています。
ルミネ、聞いてるか？姉ちゃんと私の妻とおります。で、昔からルミネたち、とか兄弟仲が良かったけども、今でもおかげさまで兄弟仲良くやってるよ。僕の周辺でだいぶ環境が変わりました。妻をめとりました。その妻の声だけちょっと聞いてもらおうと思うので、可愛い声を聞いてやってください。
ルミ子お姉さん、はじめまして。照明さんの妻になりましたとし子です。お姉さんのことはいつも照明さんから、それからご家族の皆さんからいつもいつも聞いております。とても弟思いのお姉さんだったということで、照明さんはお姉さんのことを思わないことはないです。いつもどの瞬間でもルミネのことを考えています。私は三姉妹で、真ん中で姉も妹もいるんですけれども、増本家に嫁いでまた、兄弟や家族がたくさんできて、大変幸せです。早くお姉さんご一家と一緒に、楽しい時間を過ごしたいと思います。お姉さんにお会いできるのを楽しみにしています。
以上、妻の敏子でした。日本の状況はこの放送の中でもメッセージとして伝わると思うけれど、今一番やはり私たちが望んでいるのはルミネの無事、それから周一さんの無事、子供たち家族の無事です。だからもうみんな一緒に日本に帰ってきてくれること、そして全部の被害者が帰ってきてくれること、おふくろも80になるから足腰やるだけ弱くなってると、ちょっと先行きどうなるかわからんし、早く帰ってきてほしい。
増本留美子さんの弟さん、照明さんご夫妻からのメッセージでした。では次は今週の一曲、今日も懐かしい曲をお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんが大ファンだった宝塚歌劇団のベルサイユのバラより、愛あればこそをお届けします。ベルサイユのバラはめぐみさんが8歳だった昭和47年から少女漫画誌で連載が始まりました。めぐみさんはフランス革命を題材にしたこの漫画の大ファンでした。今日お届けする愛あればこそは、全国公演を行っていた宝塚歌劇ベルサイユのバラの主題曲です。広島に住んでいた当時、めぐみさんのお父さんのしげるさんは広島での公演にめぐみさんを連れて行きました。楽しかったその時のことをしげるさんは今も鮮明に思い出されるそうです。それではベルサイユのバラより、愛あればこそです。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。愛あればこそをお送りしました。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。